朗読してもらいます。聖書箇所は844ページあるいは870ページになります。で、聖書朗読の後に光と喜び、歓喜と栄誉と題して藤山牧師に御言葉の解き明かしをしていただきます。それではお願いします。
聖書を読みいたします。エステル記8章1節から8節。その日クセス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。エステルは再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガク人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその計略を取り除いていただきたいと泣きながら嘆願した。王がエステルに金の尺を差し伸ばしたので、エステルは身を起こし王の前に立って言った。もしも王様がよろしければ、また私が王様のご好意を受けることができ、このことを王様が最もだとお思いになり、私のことがお気に召すなら、アガク人ハメタタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように詔書を出してください。どうして私は自分の民族に降りかかる災いを見て我慢していられるでしょう。またどうして私の同族が滅びるのを見て我慢していられるでしょう。クセルクセス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。見よ、ハマンの家を私はエステルに与え、彼は柱にかけられた。ハマンがユダヤ人たちに手を下そうとしたからである。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができない。
改めましておはようございます。少しハウリングが起きてますかね。今読んでいただいた箇所から今日のメッセージが語られますけれども、今日の説教題は8章の実節にあるユダヤ人にとってそれは光と喜び、歓喜と栄誉であった。ここから取られています。で、このエステル書はわずか10章の短い書物ですが、聖書でありながら神という言葉が一度も使われていない大変ユニークな書物です。そして歴史の中で実際に起こったことが記されています。そしてその起きた出来事によって神様が確かに働いているということが明らかになる書物でもあります。私たちの信じている神様は霊であって目には見えない方ですね。しかし私たちの人生に起こるさまざまな出来事を通して私たち個人にも神様の見て、目に見えない神様の手のことを見てと呼びますけれども、働いていることを経験することができます。しかしそれは信仰がなければただの偶然、ああよかったということで、まあ感謝はするでしょうけれども、それが神様に栄光を期すところまでいかないんですね。でうまくいけば自分の手柄、自分が頑張って努力して成し遂げた結果だと、まあ、自分に栄光をこう返してしまうということが起こるわけです。神様がこの歴史に、また私たち一人一人の人生に働いておられることが分かるためには、私たちがイエス・キリストを信じているだけではなくて、聖書を読んでその光に照らされて私たちの心の目が開かれることが大切なことだと言えます。そしてその心の目はこの世に 神に敵対する勢力と、そして人間自身の中にあるアダム以来受け継いでいる罪の性質が心の目を曇らせ、そして見えなくさせている、真理が分からなくさせている、この世の人々がいいと言えばそれがいいということになってしまう不思議な世界になっているわけですね。その中で神様は私たちのために働いていてくださる、それを神の摂理と言います。摂理という言葉は、教会の中では使われますけれども、一般の世界ではなかなか聞くことのない言葉かもしれません。自然の摂理という言葉はありませんが、それは偶然の積み重ねによって何かが起こるということを表していると思います。神の摂理、世界のすべてを創造し、これを導き治める神の意志が摂理という意味ですね。それでは今日のメッセージの歴史的背景を少しだけ見ていきますが、それを理解する上で助けになるのが、イスラエルという国、ユダヤ人の間で2500年間守られ祝われ続けている祭りがあって、それをプリムの祭りと言います。プリムというのはくじなんですね。くじで2月から3月にかけてその祭りが、内容は人々が子供から大人まで、仮装するわけです。私も学校で仮装大会に出たことはありますけれども、思い思いに仮装するわけですが、大変にぎやかな祭りだそうです。そしてその由来は紀元前500年頃、画像が、これはペルシャ帝国、今まで何回かお見せしましたが、世界の帝国は覇権を握った国は、エジプトが最初ですけれども、その後アッシリア帝国、そしてその次がバビロニア帝国、そしてペルシャ帝国。このエステル記の背景はペルシャ帝国の時代に起きたことですね。でこのペルシャ帝国の中で、クセルクセスって言いづらい王様の名前が出てきたんですね。前の訳、聖書ではアハシュエロスという名前が使われていましたが、このクセルクセス王の次の位に上った人物がハマンという人物 で彼がちょっとしたことでユダヤ人絶滅計画を立てたわけです。ところがその時にユダヤ人のエステルという女性が王妃となっていました。この王妃はこの絶滅計画があるということを知って、王様に決死の覚悟で嘆願した結果、その計画が覆ってユダヤ人は絶滅から守られたという史実に基づきます。今もロシア・ウクライナ戦争の中でユダヤ人がどんな状態に置かれているかということは、一般のニュースにはほとんど出てこないわけですが、歴史を通じてユダヤ人はドイツ、ナチスドイツだけではなくてソ連でも、そしてウクライナでも大虐殺という経験をしているんですね。で、詳しいことを話すともう延々と続きますのでやめますけれども、この箇所から10章全体を語りたいのですが、時間が許さないので今日はまず第一に救いの計画とその計画を妨害する敵という小さな見出しで進めていきます。ユダヤ民族は教会に通っていらっしゃる皆さんにとっては、私たち人類に聖書をもたらした民、そしてイエス・キリストの兄弟の民族である、そして神が全人類の中から多くの民族の中から特別に選んでこの人類に救いのための神の言葉を与える器として用いられてきたわけです。しかし同時に このユダヤ民族さえいなければ自分の天下だと考えた霊的な存在、それが悪魔、サタンですね。で、全人類という大げさな言葉を使わなくても、この目に見えない敵であるサタン、悪魔が私たち一人一人の人生にも関わってくるんです。そして神様が摂理の御手を動かして、私たちが信じていなかった時も守ってくださり、助けてくださり、導いてくださったことを感謝することがないように、そんなことは偶然だというふうに、こうくらませてしまう、目をくらませてしまう敵なんですね。そしてこのロシア・ウクライナ戦争の背後に働いている霊的な存在がサタンであるということが分からなければ、ただ単に国と国が喧嘩している、あ、ウクライナかわいそうだ、避難民のために支援しようというところまでは、私たちも神様の形に似せて作られているので、同情心やそして助けようという熱意や具体的な行動が伴うことは素晴らしいわけです。しかし戦いの本質は、このサタンが人殺し、偽る者、破壊する者という性質を帯びている徹底的に邪悪な存在であって、その存在の働きを私たちが祈って、神様が働いてくださって止めなければ、もうロシアという国もそのうち滅びるかもしれない。まあ滅びないわけですが、後で回復して、今度はまあこの予言の部分に入るとちょっと収集がつかなくなるのでやめますけれども、次のステップが聖書に書かれているわけです。神様は私たちを救う計画を立てられました。なぜ救う必要があるのか。私たちは普通に生活しているから、そんな救いの計画ってどんなことと思う方は、まあ自然的な反応されると思います。私たち人間は神様に作られたのに、神様の御心、神様のご意志に反して自分勝手な、自分が神となって自分がしたいことを優先するという生き方に、まあ全ての人が生きているわけですね。じゃあその結果どうなるのか。わずか70年80年の人生を過ごした後、そこに待っているのは、まあ肉体の死だけではなくて永遠の死と呼ばれる永遠の苦しみの世界に入っていかなければならない。それは自分が蒔いたことの刈り取りでもありますけれども、罪の支払う報酬は死であるという、この宇宙に働いている法則のゆえに、誰でもそれを経験するわけです。しかし神様はご自分の形に人間を似せて作られたので、私たちがその罪のために滅びることを望まれない、永遠に生きる存在として私たち人間を作られたので、その罪の状態、滅びに至る前に救いの計画を立て、それを実行して、それがイエス・キリストの十字架の意味ですね。何の罪もない方が十字架にかかって、私たちの罪の解決のために死んでくださった。2000年前の出来事ですが、人間の作った法律でもそれが取り消されない限りは効力を発して、あるいはそれに名前を変えて印が押されたならば、その力というものは続くわけです。イエス・キリストの名によって全ての人に罪の許しが与えられる、そして心の傷が癒される、家族との葛藤、また友人とのいざこざの問題、そういったことの全てがイエス・キリストの十字架において解決のヒント、力が、知恵が与えられている。それを私たちは適用していただけるわけです。2000年前のキリストのその一つの行為が、十字架の上で私たちのために死んでくださった、そして3日目によみがえってくださったという、この歴史の事実に基づいて、神は信じる者を許し、どんな罪でも許し、受け入れてくださり、そして私たちを本来神様が作った人間の姿に回復させて、それは時間がかかるとしても 必ず回復させてくださるわけですね。それが聖書のメッセージであり福音の意味なんですね。それを私たちは聞き続けないと、その時はああそうなんだと思っても、現実の世界、毎日の生活の中で忘れてしまうことが多くあるわけです。ですからこうして52回の日曜日を神様与えてくださって、安息日として与えてくださって、仕事を休んで神の前に出て礼拝を捧げて、そこで神の言葉を聞いて、自分が普段考えることも気づくことも少ない永遠の真理について心の目が開かれていく命の営みが礼拝です。神様は永遠の滅びに、罪のために定められた人間を救うために、まず救いの計画を立て、そしてアブラハムという人物を選んで、全ての人を祝福する契約を結ばれました。このアブラハム契約はクリスチャンにとってとても大事な契約です。私たちは物の売り買いにも契約書を交わしたり、大事なことを決めるときに契約をすることがあります。結婚もその一つです。神様が定められた人類を祝福するための恵みの手段である、このことにおいても営みにおいても神との間に契約が交わされる。そして神はその過程を祝福する。もちろん人間の側で勝手に破壊してしまうこともありますが、そういったアブラハム契約の下で私たち人間は一人一人祝福を受け取ることができるわけです。しかし見えない敵である悪魔の妨害工作が歴史を通じて何度も起きてきました。出エジプト記の中にこういう箇所があります。ヘブル人の女に分娩させるとき、海台の上を見ては、もしも男の子ならそれを殺さなければならない。女の子なら生かしておくのだ。恐ろしい命令がエジプトのファラオから、王様から出ました。その当時、エジプトにユダヤ人は、その当時はヘブル人と言っていたわけですが、400年間その地に起立している間、多くは奴隷の生活でしたが、あまりにも人数が増えてくるので、王様は危機感を感じて、男の子なら殺してしまい。これが最初のサタンが働いた民族絶滅計画ということができます。しかし神様は助産師たちを用いて、その男の子たちを生かしておきました。2番目は、このペルシャ帝国で起きたことです。紀元前500年頃、ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。モルデカイはユダヤ人です。エステルの育ての親、養父ですね。彼らがモルデカイの民族の子のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアハシエロス、クセルクセスの名前ですが、王国上のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。これが大きく考えていくと2回目の民族絶滅計画です。そして3番目は1942年、今から80年前1月20日ナチスドイツでユダヤ人絶滅計画の最終決定がなされる計画がまとめられた日です。でそれによって600万人のユダヤ人が、ドイツ国内、そしてポーランドのアウシュビッツ・ビルキナウ収容所というところでガス室に送られて、次々と虐殺されてきました。今ウクライナのことに関して、虐殺という言葉が頻繁に使われてくるようになりました。時代は今進んでいます。ちょっとカタカナの言葉を今出そうとして忘れてしまいましたが、そんなことが起こるはずないと思っていることが実際に歴史の中で何度も起きてきた事実を私たちは時々は触れて、この世界が悪魔のいいように、もてあそばれないように、 そしてそれは私たちの家族や私たちの友人がこの社会の中に働いている悪魔の策略、そして誘惑、攻撃の手から守られるように祈る必要があるというメッセージでもあるわけですね。私たちはそのためにどれだけの時間を割いて祈っているでしょうか。祈りは仕事です。クリスチャンにとって使命です。祈っても祈らなくてもいいという世界ではなくて、神がおられて神が生きておられて私たちの祈りに応えて神様が御業をなさるためには祈りは欠かせない営みだということを、まあ、時々強調しますけれども、今ウクライナのためにどれだけの時間を割いて祈っているでしょうか。もちろん1時間とか2時間とかいう祈りをする人は稀ですけれども、する人はいるんですね。でも私たちはそういう時間を割けなければ、常に心の中で神様と対話しながら、ウクライナの人たちを守ってください、避難している人たちに必要な水や食べ物や医薬品や住むところを与えてください、そういう祈りを繰り返し繰り返し、思いつくごとに呼吸のように祈ることが、神様が不思議な御業を起こしてくださる力になるわけですね。そして4番目は、ソ連でも、まあ、今ロシアに変わりましたが、ソ連でもおびただしい数のユダヤ人が殺されたんです。その理由は政治家や独裁者の、いわゆる国内に問題を抱えると自分の身が危ないので敵を作らないといけないんです。ヒトラーもそうだったんですね。ユダヤ人に国民の敵意、憎しみを向けさせることによって自分の身は安泰で自分の政策を進めることができたんです。ソ連でも独裁者が、スターリンが、ユダヤ人はこの国の中に増えている、彼らをそのままにしておいてはいけない、そしてそのためにドイツではホロコーストと言いますが、同じ意味の言葉がロシア語ではポグロムという言葉で実行されました。今は世界には陰謀論という言葉が行き交っていますけれども、これはユダヤ人が世界を支配するという、ユダヤ議定書というロシアで書かれた本から発生していると言われています。つまりユダヤ人を悪者にしておけば自分たちは安泰という心理が、この世界の中で、政治家の中で働くんですね。特にこの反ユダヤ主義というのはヨーロッパで吹き荒れました。日本はまあ離れているためにそれほどの反ユダヤ主義の影響を受けていないんですけれども、しかしこれから世界はますます狭くなり、情報が飛び交い、その中でユダヤ人やっぱり悪いよなという噂が広まるときに、ユダヤ人に対する憎しみが悪魔から来ているので、流される人はたくさん出てくることは予想できるんです。ですから私たちクリスチャンはそれに逆らって、聖書にはこう書いてあるという真理に固く立つ必要があるわけですね。それで毎月オリーブライフという雑誌が届けられ、その中で紹介されている記事を読むことによって、私たちは聖書を、そしてこの歴史を立体的に理解し、そして理解するだけではなくて、私たちはユダヤ人を通してこの聖書を与えられているし、ユダヤ人を通して救い主イエス・キリストを信じているので、彼に対する感謝を込めてユダヤ人がこれ以上の殺戮に遭わないように祈っていく必要があるということを訴えているわけです。反ユダヤ主義は今も世界で繰り返されています。何もしていないのに突然襲撃されるユダヤ人の数が増えているんですね。アメリカでもヨーロッパでもそうです。まあ、それ以上は話しませんが、救いの計画を神様は私たち人類のために立てられました。しかしそれを妨害する敵である悪魔が働いているという現実をまず押さえておきましょう。その救いの計画と悪魔の妨害工作がペルシア帝国の中で起きたことなんですね。そこで2番目に、ここに登場するペルシア王妃 エステルの、が何をしたかということを見ていきますが、まあ、この10章の中で詳しく書かれていますが、かいつまんでお話しします。ハマンという人物がクセルクセス王の次の位、まあ、日本で言えば総理大臣、一昔前は宰相という言葉で政治家の地位を表していましたが、このハマンが抜擢されて王様の印鑑を預かって命令を出すことができたわけです。ところがハマンは自分が抜擢されてみんなの尊敬を集めて自分が通るとみんなが地べたに頭をつけるようにしてこのお辞儀をする礼をする中でユダヤ人のモルデカイだけが自分が通っても一向に頭を下げない。で腹が立って腹が煮えくり返って何とかこの男を始末したいと思ったわけです。そしてそのことを王様に上奏して、王様は事の次第を詳しく知らないので、そしてこのハマンという人物を、まあ、側近として使っていたので、ああそうか、でハマンはちゃっかりとでこの計画を遂行するための資金を私が工面して王様の金庫に入れますと言ったもんですから、ああいいぞと言ってユダヤ人絶滅計画が立てられ、何月何日に決行するかということがプルというくじを投げることで決められたんですね。それでプルからプリムの祭りというふうに言葉が変化して名前になっていったわけです。ペルシャの王様の名前で書かれた文書、そして王様の印鑑、まあ日本でも天皇陛下が持っている印鑑を刻字と言いますけれども、その印鑑が押された文書は一旦出された以上王様でも取り消せない、つまり王様よりも法律が上という当時の世界では珍しい法治国家でもあったわけですね。だからユダヤ人絶滅計画は取り消さない。あと数ヶ月後にはそれが実行される。それでエステルは普通の方法では拉致が開かないということで真剣に考えたわけです。一方私たち人間は罪から死を逃れることができない。私たち人間が死ぬことは決して自然なことではない。聖書を読んだことがない人々にとっては、まあ、いずれは訪れる死、それは自然なことだと受け止めているでしょう。しかし聖書は違うと言っています。死は私たち人間が神に対して犯した罪の結果、人類に入ってきたものだ。アダムが罪を犯したことによって入ってきたものだと記しているわけです。それをローマ人の手紙の中ではこのように記しています。ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。死の絶対的な支配ということをこのように語っているわけです。誰も逃れられない。ペルシャ帝国の王様が命令したことには誰も逆らえないということと、まあ、似ていると言えると思います。その計画を覆すにはペルシャ王の妃であるエステルが命を懸けて取り組まなければならないことでした。それでエステルは3日間断食し、そしてモルデカイにも自分に仕えている侍女たちにも3日間断食するように願って実行して、そして3日目に王様の前に出たんですね。しかしそれも命がけなんです。王様の招きがなければその中庭に出ることは王妃といえども打ち首の刑に処せられる法律があったわけですね。しかし死を覚悟して 王様の前に出た時にクセルクセス王はそのエステルの勝手な行動を受け入れて金の尺を伸ばしエステルに触りました。それはエステルの命を守るという意思だったわけです。それでエステルは初めて自分の民族に及ぶ絶滅計画のことを王様に伝えることができました。エステル記の4章には、行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め私のために断食してください、今このことを話しましたね、はい、でこの祈りに対して何が起きたかということがこのエステル記の中心的なテーマなんです。その夜クセルクセス王は眠れなかった。まあ皆さんも眠れない時があって、まあ、薬を睡眠導入剤とか安定剤とか服用される方もいらっしゃると思いますが、私も寝つきが悪い人間なのでちょっと悩み事があると、まあ1時間ぐらい眠れない、悶々とする時があります。夜中に、起きてそのまま朝を迎えることもありますが、で私の場合は単なる生理的なあるいは心因的なことが原因ですが、クセルクセス王が眠れなかったのは祈りの結果だということを私たちは知ることができるんですね。神様がという言葉は主語は入っていないんですけれども、クセルクセスが眠れなかったのは神様がエステルの祈りに応えて眠れなくさせたということなんです。これがエステル記の非常にまあ面白いというかスリリングなことだと言えます。神様の摂理の御手が動いたわけです。私たちにも、まあ、人生喜怒哀楽試練困難悲しみおびただしいほど襲ってきます。どうしたらいいかわからない、もう死ぬ覚悟さえするような悩みとかあるわけですね。でもその中でクリスチャンにとっては神様がおられる、神様が私をここまで守ってくださったから、このことに関してもこれからも守ってくださるという消えない希望が浮かんでくるわけです。これがローマ書の5章にあるこの希望は失望に終わることがない、なぜならば神の愛がキリストによって私たちの心に注がれているからである。これが信仰を持っている人たちの中に確かにある支えなんですね。いや私にはそんなものがあるだろうかって悩まなくても大丈夫です。イエス・キリストを信じて救いに預かっているならば必ずその御霊の力があるんですね。まあ人はそれぞれこう受ける苦難の度合いは違うと思います。でも人生が進むにつれ年齢が重なるにつれその悩みは深くなり、そして体力も取れ気力も取れてきますから、その悩みの度合いも反比例して大きくなるわけです。それでも支えられるのは若い頃にあるいは少年になったからでも遅くはないんですけれども、イエス・キリストを信じていることのゆえに神様が私たちに注いでくださった聖霊御霊の力が慰めとなり癒しとなって不思議に働くんですね。それを私たちは体験するわけです。エステルの祈りに対して神様は働かれました。確かに働かれました。で王様が眠れない時にすることは大体、まあ、決まっているそうです。歴史の書物を開く年代記と呼ばれますね。でそれを開いて読んでいると興味深いことが書いてあった。実はこのエステル記の最初の方に王様に使える宦官、まあ、男性器を去勢された人たちですね、生涯王様に仕える人たちですが、その中の2人が、まあ、王様のこう命令とか対応があまり面白くなかったのか暗殺計画を立てたわけです。ところがそれが モルデカイに知られることになったんですね。でモルデカイは人を使わせてエステルにそのことを伝えました。でエステルは王様にそれを伝えて、2人が調べられて、実際その暗殺計画があったことが分かって、2人は処刑されたわけです。でそれを読んだ王様は、このモルデカイという人物に何か報いたのか、褒美を取らせたのかと他の宦官に聞くと、いや何も与えられていません。ではということで、王様はモルデカイに最高の栄誉を与えた。そのあたりは読んでいただくと分かりますが、そこから歯車が逆回転を始めたんです。でモルデカイの民族ユダヤ人を絶滅しようとしたハマンは、そのことによって逆にモルデカイを憎んでいたハマンが、かけようとしていた高さ20メートルの木に今度は自分がかけられてしまったんですね。そして事なきを得たと思いたいところですが、しかし絶滅計画は取り消されない、王様でも取り消されないという事実は残っているわけです。さあどうするか。エステルの嘆願が続きます。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう、また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうかと泣いて訴えるわけです。つまりエステルは自分だけは助かる立場にいるわけです。いやそれでも危ないんです。完全な保証はないんです。法律が上ですから。しかしそれ以上に自分の民族同族が絶滅されるのを見ることはできない。それで王様に訴えるわけです。でこの嘆願により、その時はエステルとモルデカイが王様の前にいたわけですが、この嘆願によって別の文書が出されたんです。最初の文書では帝国内のユダヤ人をみんな殺してしまえという内容だったんですが、モルデカイが書いた文書は、王様の名前で書いた文書は、ユダヤ人は自分たちを襲う敵を攻撃してもよいという文書だったんですね。王様直々の許可がユダヤ人に与えられて、襲ってくるいろんな民族の敵を滅ぼしてもいいという許可なんです。そしてそれが早馬によって帝国内の隅々に届けられたわけです。これが映画とかになったら本当に素晴らしい大作になると思うんですが、まだ見たことはありません。でこのことを別の角度から見ていきましょう。私たちも罪によって死に定められ永遠の滅びに行くものでした。しかし神様はご自分の独り子であられるイエス様をこの世界に、人類の中に、歴史の中に使わされて、私たちを救うために十字架の上にかけられた。イエス・キリストはその十字架の上で取りなしをしてくださったんですね。その御言葉が、これですね。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。イエス様は私たち人間の立場を取り、実際に肉体を取ってこの世界で33年間生きてくださったお方ですが、罪のないそのお方が私たちを救うために私たちの罪を背負ったんです。 罪のない方だったので、私たちのドロドロした汚れた罪を背負うことができたわけですね。のみならず十字架の上で釘付けにされている状態の中で、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと大きな声で叫んで祈られたことが記されています。で、その祈りがこの世界を作られ、世界を治めておられる神のもとに届いたんです。届かなければ単なる犠牲です。しかしその祈りが、全人類の祈り、願いが込められた、その祈りが神のもとに届き、イエス・キリストを信じる者は罪が完全に許される、過去現在未来の全ての罪がどんな罪でも許されるという神の法的土台がその時にできたわけです。ただいいよいいよ許してあげるではないんですね。完璧な法的根拠がその十字架の死によって示されたわけです。借金をした人は分かるでしょうけど、最後の1円まで返すまで安心はないんですね。でも払い切ったらもう自由です。そして重荷から解放された喜びもあるでしょう。イエス・キリスト、私たちの罪の借金を全部ご自分の命によって、その罪のない生涯によって支払ってくださった、神の前で支払ってくださったという事実に基づいて、信じる者は誰でも許され救われるんですね。プーチン大統領も神の前に悔い改めたら許され救われると思います。そしてイエス・キリストはその十字架の上での死と三日目によみがえるという奇跡を通して、私たちの敵である罪と、罪の支払う報酬である死と、そしてその死の力を持っている悪魔を滅ぼされたと聖書ははっきりと語っています。ですからユダヤ人にとって、また人類にとって、光と喜び、歓喜と栄誉ということが起きたわけです。モルデカイはハマン亡き後の総理大臣の職に抜擢され、ユダヤ人を守る権威を与えられました。それはユダヤ人にとってはどれだけの喜び、また栄誉となったことでしょうか。私たちの主イエス・キリストは全ての敵を滅ぼし、そして栄光の王として神の右の座に着座されたんです。それは目に見えない世界、霊的な世界ですが、現実に起きたわけですね。だから私たちがイエス・キリストを信じるときに、自分の罪は許されたということが聖書の言葉の裏付けとともに私たちの魂に届くわけです。クリスチャンと呼ばれる人たちは罪人でありながら罪を神の前に許していただいた人、敬虔な人とはとても言えないような生活をしていながらも、イエス・キリストを信じているがゆえに神から許されて永遠の命を与えられている、そして神のことをされている、キリストとの共同相続人という立場が与えられている、これは栄誉でなくて何でしょうか。世の中にはいろんな身分の違いがあります。経済的な格差もあります。能力の違いもあります。しかしイエス・キリストを信じて救われた人に与えられたこの恵みは永遠の価値のある栄誉なんですね。栄光なんです。そしてその栄光を受けて私たちは父なる神様に、その私たちが地上で成したことによる人々の評価や成功の輝きというものを神様にお返しするんです。もちろん私たちも喜びますし感謝しますけれども、その栄光は神に属するものですね。それは人が盗んではいけないものです。悪魔はそれを盗もうとして逆らったわけです。まあ終わりますけれども、このようにしてエステル記は 私たちの人生に、この世界に神が働いておられる、神の摂理が私たち一人一人の人生にも働いているということを教える書物です。このことを通して私たちの心の 目がさらに開かれますようにお祈りいたします。天の父なる神様、あなたが与えてくださった地上の人生、命、そして身につけた能力、また与えられているさまざまなチャンスや、そして家庭、家族、それらはすべてあなたから出たものであり、あなたによってそれは立て上げられて、そして人々の祝福のもととなって還元されていく計画のもとに私たちは生かされています。神様を知らない時にはそれは全部自分の努力で成し得たこと、自分の頑張りで手に入れたものだから、自分がそれを自由に使っていいという考え方の中でしたけれども、今私たちはそうではなく、全ては神から発し、神によってなり、神に帰するという、このユダヤ人が紹介している人生の捉え方、生き方から学び、少しでも神様が作られた本来の人間の姿に回復されて、祝福のもとへとなって歩めるように祝福してください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。